終わりなき報復。深夜、サルディが屋敷に到着すると、ブラッコは書斎に直接招き入れた。長い一日だな。年老いたブラッコがため息をついた。目の周りに刻まれたシワが深い。今日一日で5歳は老けた。レオーニの野郎、戦争でも追っ始める気でさ。ブラッコは長年、シンジケートのボスとして君臨してきた。町は実質、ブラッコが支配していた。町全体を島として、非合法、合法、手段を選ばず支配の手を広げ、政治家はブラッコに尻尾を振った。だが、ここ数ヶ月、雲行きが次第に怪しくなってきた。レオーニが率いるレッド団と名乗るグループがのさばってきたのだ。昨夜未明、レッドの殺し屋がブラッコ経営のレストランに乗り込んで無差別に乱射した。幸い、ブラッコはその場にいなかったが、手下4名がやられた。今朝方、ブラッコの片腕サルディは、レッドの殺し屋が滞在していたホテルの部屋を急襲し、地祭りにあげた。報復である。だが、レオーニの野望は本物だった。報復には報復を。夕方、サルディが出入りしている賭博場に爆弾を投げ込んだのだ。賭博場の入っていたブラッコ所有の雑居ビルが怪人と帰した。窮地を脱したサルディは仲間のキジーノとバウワーニョと共にレオーニの行きつけの酒場を襲った。激しい銃撃戦が繰り広げられた。しかし、レオーニにはまんまと逃げられた。畜生、あと一歩だったのに。サルディが悔しがった。血で血を洗う報復に終わりはない。俺たちはギャングだ。覚悟を決めなくちゃならん。
わかっています。
なあ、サルディ。わしには、年甲斐もなく愛人がおる。お前も知っているダンサーの娘だ。
モモのことですね、ドン。
ブラッコがはにかんでうなずいた。バスへのダンサーだったモモを庇護し、老首領は心から愛していた。暗い構想の人生に咲いた一輪のバラの光。桃だけは失いたくない。あの子を町から遠いところにやれ。
すぐ手配します。
明け方、朝もやの中をブラッコの手下に守られた桃が、桟橋へと向かっていた。桟橋にはボートが係留されていた。これで逃げるつもりなのだ。
ブラッコは？ブラッコは後で必ず来るのよね。そう約束したのよね。
モモが手下に確かめる。
ああ。ボスはそうおっしゃった。船に乗るんだ。
モモはボートへと向かいながらお腹を撫でた。数日前、
妊娠が判明した。彼女のお腹の中には、ブラッコの赤ん坊がいたのだ。ブラッコは、まだそのことを知らない。手下の手をつかんで、ボートに乗り移ろうとした、その瞬間。一発の銃声。ももは胸を撃ち抜かれ、川へと落下した。
ああ、そんな、ドン・ブラッコ、私の赤ちゃんが。
ももの悲痛な叫び。ももは川を流れていく。愛しい男の名前を、上ごとのようにつぶやきながら。
ドン・ブラッコ、ドン・ブラッコ。
川を流れていたももは、洗濯をしていた老婆に助けられ、赤ん坊だけは命を取り留める。赤ん坊はすくすくと成長。やがて、レオーニの島へ、サルディ、キジーノ、バウアーニョと共に乗り込んで、悪逆非道なレオーニを退治することになる。つまり、報復はさらに続くわけであるが、それはまた別の話。
いらっしゃいませ。サトル文庫へようこそ。
今回は、ヤビシトラビシさんのブログ、トラビシ秘宝館より、終わりなき報復という作品をご紹介いたします。ゴールデンウィーク真っ只中ですね。お仕事の方、お疲れ様です。お休みの方、楽しんでいらっしゃいますか？さて、5月は、バラが咲く頃ですね。今月はバラをテーマにしようかなと思ったんです。でも前から気になっていた作品が見つかったので、そちらを先に朗読いたしました。少し前に小栗旬さんがかっこいい桃太郎をやった清涼飲料水のコマーシャルがありました。それを見たとき、確か桃太郎をモチーフにした作品があったなーって探していたんです。見つけたときは、これだーと思ってすっとしました。ところが、ミラクルなことに、文章中になんと、一輪のバラという言葉が出てくるんです。
きゃー、すごい、あたし。いや、すごいのは私じゃないんだけど、まあ、いっか。
ということで、5月はバラをテーマにお届けいたします。
今回もお聞きくださってありがとうございます。またお越しください。